神さんがインフルエンザ A 型になりましてね。いやー、まあ大変だったというか、まあ部屋にね、ずっといてもらって、で、ご飯の支度して、ご飯届けるみたいなことをしてました。まあそんなね、大人なんでね、子供がインフルエンザになったって言うとちょっと看病としてさ、寄り添っていかないかなと思うけど、まあ大人なんで、部屋でおとなしくしてもらって。でもね、神さんにとって、幸中の幸いというか、プラス思考で考えると、今、神さん、化粧品検定みたいなのを受けようとしてるんですよ。で、これが11月の終わりに試験があると。で、11月に入ってもう勉強しなきゃやばいってなって、それまで、まあ、なんとなくの、こう、本とかいろいろ買ってね、勉強はしてたんだけど、集中して勉強している時ってなかったんですよ。で、11月に入ってやばいって言ってたんだけど、まあ、いつもの神さんだったら、すごい勉強家だから、集中してやるんですよ、仕事を帰ってきて。もうテーブルにいろいろ参考書や問題集やらを並べてノート取ってて。化粧品検定に関してはね、なんかこうなかなか身が入らないというか、まあ仕事が忙しいっていうのがね、もう大前提ありますんでね、もうそこでさらに頑張るってことは相当すごいことではあるなと思ってたんですけど、なかなかこう集中して勉強ができなかったところをインフルというね、5日間は外に出ない方がいいと医者から診断されていますので、で、部屋にこもるわけですが、そこでうまくね、こう勉強する時間を作れたんじゃないかなと、まあ旗から見たらそう思ってましたね。で、まあ模擬試験を自分でやってみたところ、70点満点中31点だったんですよ。で、これ神さんからしたら大ショックで、やばいやばいやばい。合格するにはあと十数点必要なので、まあ、ギリギリ受かったってね、なんかそういった化粧品検定みたいなものは、その化粧品について詳しいですよっていう資格だから、ギリギリ受かった、資格取れた、じゃないんだよね。この資格持ってるから詳しいんですよね、質問させてくださいみたいな、そういった接客とかにも使える資格だから、中途半端にギリギリ取った資格じゃ意味がないわけですよ。それはもう神さんも理解してて。だからこそ、やばいやばいと。いうことで、まあ、よりね、勉強しております。結果は、次回わかるのかな？まあ、僕は信じてますね。なんだかんだ、やれちゃうんでしょみたいな。もし、話に触れなかったら、相当神さんは落ち込んで落ちてしまったということだとお察ししていただけたらなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。さあ今回もね次男の話ちょっとしましょうかね。次男は前回お話ししたようにゲーム禁止になりました。相当な約束を破ってしまい、今ゲームとスマホが禁止になっております。思ったよりですね、なんか日々落ち込んでいるのかな、つまんなそうにしてるのかなと思ったら、意外にもテレビに夢中になって、なんかドラマとかバラエティ番組とか好きに見てますね。で、長編の映画とかね、そういった最近も金曜ロードショーとかでアニメの映画やってたりしましたけども、そういうものも見て、なんかちゃんと集中して何か作品の世界に入り込むというかね、触れる機会ができてよかったなと。で、ゲームもいいし、スマホもいろいろな情報が入ってきていいと思うんだけど、やっぱそういう長編の作品に触れるとか、テレビで流れているバラエティ番組を見るとか、ドラマを見るとか、やっぱそのテレビでしか味わえない、仕入れられない情報みたいなものってたくさん詰まってると思うから、今の段階ではまあ視野を広げるというか、まあいろいろとね、次男の中で思うところがあればいいなという感じですね。でさ、前回ボソッとさ、もし次男がこの回を、前回のことね、この回を聞いてるよって言ったら禁止解除してやる話しましたでしょ。だから要は、まあ、ここにたどり着くことって、次男が暇すぎて、なんかパパ毎週なんか音声配信してるなーっていうことを知って、暇だから聞くかーってなった時に聞くきっかけができるわけだよね。他何があるかなって考えた時に、昔1年ぐらい前、次男の同級生がこの番組を聞いてたのよ。いや、初めて言うかな。 次男の同級生が聞いてて、で、その同級生がさ、うちに遊びに来るたんびにさ、僕はどの面をしていればいいんだろうみたいな。菊池翔、メガネたまに、メガネたまにではないか、でも、X もフォローしてくれてたりするからさ、メガネたまにの。でもさ、なんか、誰か小寿司の菊池として、いつも聞いてくれてありがとうね、とか言って、なんかそんなさ、しゃしゃることもできないじゃん。もう普通に息子のお父さんとしてもちろんいたんだけど、まあまあ、その子がもし、今も聞いてて、次男に、なんか聞いてるって言ったらゲーム禁止解除するらしいよとか言って、報告してたらっていう確率もあるけど、でもね、やっぱ中学1年生がこの番組たどり着いて、もう毎週聞いてます、いつも聞いてますっていうのはなかなかないわけですよ。やっぱ若い者はね、いろいろなものに興味持ってね、しやすく冷めやすくもあったりするから、今聞いてないんじゃないかなって思ってます。そんな感じかなと思ったところ、よくよく考えたらですね、この番組の熱狂的リスナーがいるわけですよ。長なんですね。超身近。身近にいたと思って。で、長男がとある日に言ってきたんですよ。なだらか聞いてるって言っちゃっていいの?って、次男にね。あー、なるほどなと思って。確かにあなたからこう言っちゃえばね、すぐ聞くことになるな。いや、でもよくここで一旦パパに確認してきたなと。次男にとったら余計なことだったかもしれないけど、いや、ここであなたが今、パパの音声番組聞いてごらんって言わなかった。一回パパに言っていいのって言ってきた時点で、パパの答えは、ノーだ。ダメ。もう、ここでこっそりと兄弟愛として、パパの音声聞いてごらん、いいことあるよ、とか言って、お兄ちゃんがね、弟に対して、こう言ってる。それをもうこっちが知らないっていうんであればもうしょうがないじゃん。言ってしまったことだし、兄弟愛として微笑ましいものあるから、って。まあ黙って、あ聞いたか、そうか、まあ言っちゃったからな、いいよってなったかもしれない。でもここで、長男は一旦、パパに確認を取った。確認を取ったということは、パパとしては答えを出していいはずだ。ノーだ。まあ、ノーなんだが、なぜノーかというと、今、音声番組聞いてごらんって言ったら、最新回を聞くだろ。とりあえず。ここで律儀に1話から現在までたどり着いてみようなんて、いえいえ、無理無理無理無理。3ヶ月、4ヶ月、半年経っても多分全部消えないんじゃないか?だから、最新回にすぐたどり着きやすい、このイージーな聞き方、じゃあ、パパは嫌だな、って言って。せめて2週間後、2つの回、新しいのがあった後、3番目ぐらいに前回のが来るぐらいだったら、まあいいよ、みたいな。あれちょっと待ってよ。今ここで話しちゃったらさ、この回聞いた時点でもう前回という正解が分かっちゃうじゃん。いや、ダメだ。長男、今聞いてるよね。このままパパの前の約束通り行けば、あと一回、まあ、挟めば、弟に言っていいんだな、のはずだったけど、もう僕が今ここで言っちゃってるんで、ここで言っちゃってるのは、またね、すぐ、たどり着いちゃう可能性あるから、あともう二回我慢しようか。触れちゃいけないんだ、この話題だから。触れるともうね、ヒントになっちゃうから。そうだったな、触れちゃいけなかったな。なので、次男がね、たどり着きづらいようにという意味ではないんだが、なんかたまたま聞いた一回で、なんか解除するのって、ちょっと優しすぎる。イージーすぎるんで、せめて2回、3回目ぐらいに答えにたどり着くぐらいがいいな。それで、まあ、こういう音声番組やってるんだっていうね、暇つぶしに聞いてもらえたらなと。あれ?菊池さんってこの番組息子に聞いてもらいたいんですかって思うでしょ。僕ね、これ子育てにいいと思ってるんですよ。長男がかなりいい子に育ったのは、いろいろな僕なりの教育法がある中の一つに、音声番組を聞いていたっていうのがあると思ってて、で、生きていく中で、まあ、子供として親に育ててもらってる時って、親の本音とか、親のなんか考え方って、触れること少なかったじゃないですか。大人は大人なりの考えをしてるし、大人の事情があったりする中で、でも子供にはこう見せてる、こう言っているってことが多くて、本音の部分とか、なんか本質的な部分に触れることって少なかったと思うんですよ。 親のプライドとかもあるし、子供にあんまり心配かけたくないというね、優しさでもあったり、いろいろな思いがあって、本当の親の姿、別に隠すことが偽物ってことではなく、奥にある親の姿っていうのは、なかなか触れることがなかった分、この音声番組って結構赤裸々なんですよ。とりあえず、本音で話してるんですよ、ほとんどが。その親の本音を、こなりに知る。じゃあこれを直接面と向き合って話していけばいいじゃないかって言うとそうでもない。それはそれで今度子供がそんなに楽しくないし、ちょっと思春期ならいいよこういう話はって思っちゃいがち。音声番組として子供が自発的に親のことを聞くっていう、でも、あ、これは聞いたよって言っていい話題だな。あ、これは聞いたよなんてわざわざ言わなくていい話題だな、みたいなことは、子供が処理するし考えることだから。でも、親が今こういうことをしている、こういうことを思ってるってことを知れるツールでもあるなと思ってるわけですよ。僕はもちろんね、今こうやって、血が繋がっているわけでもないリスナーさんに向けて大前提話してますよ。息子の教育のツールとして今使ってますじゃないよ。うん。だけど、そういった使い方もあるんじゃないかなと思っているので。で、長男はいい子に育っているし、まあ次男も全然いい子に育ってはいるんだけれども。まあでも、長男はね、高校2年生。になって次男は中1ってことはまだこの中1から高校2年生になるまでどういう子に育つかっていうのはわからない誰にもわからないまあ少なからず長男はもう小学校高学年の頃からこの番組を聞いているからそういったことを経て今のものになっているのであれば少なからず聞いていてなるかならないかっていうところに至ってほしいなというかうんでもまあ聞いてくれたら嬉しいかなぐらいの気持ちです。もし次男がこれを聞いていたらね、暇な時は聞いてみて。たまに嫌だな、こんな話題聞きたくない、こんなこと知りたくなかったなって思うことを話しているかもしれない。うん、だけど、まあそれが菊池家の現実。知りたくねえ。知りたくねえな、確かに子供としてはね、これが菊池家の現実ですみたいなことはね。まあそういうことなんで。あ、長男、言っとくよ。あと2回は、次男に黙っててくれよな。エンディングでーす。いやーまあね、本当にこのラジオ聞かせ子育て法。音声聞かせ子育て法のがいいか、まあね、これを実践している親ってなかなか少ないと思うんですよ。で、親としても嫌だよね。子供が聞くって思ってたら、ちょっとこういう話題避けようかなとか、こういうことを言いたくないなとか、真似してもらいたくないなとか、いろいろあると思うんで、誰しもができる子育て法じゃないと思うんですけど、まあ僕はさ、本当気づけばもう次回で20年目になるわけですよ。もう本当に人生のほぼ半分まで来ました。まだ43歳で20歳だから半分に来てないんだけど、あと数年でちょうど半生は音声番組をしてきましたって言えるんだけど、まあでも20年やってきてさ、さすがに音声聞かせるのはちょっととかそんなためらいがなく、これが菊池翔の歴史ですみたいな。もう23歳か、23歳から始めたこういうことがあって、こういうことを経て、ね、そういった話をしてます。まあ、子供からしてもさ、長男なんてもう16歳、もうすぐ7歳になりますけど、その思い出話がところどころ入ってるからね。だから、長男としては聞けるものになってるのかもしれないね。ただただ親のさ、今まで生きてきた話をされるんではなく、たまに自分が同情するじゃん。で、記憶にないところからもさ、話してくるじゃん。子供がこんな状態でとかさ、子供とここ行って、すごい楽しんでくれて、みたいな。全然記憶ねえって長男としてはさ、思ったりするわけじゃん。うん、だそういったなんか思い出のすり合わせみたいなことをができるのも楽しいのかもしれないね。うん、だから次男はさ、13年だってもうそこそこだよ。もう半分以上はもう次男生まれて以降の話なんだから。うん、ところどころつまみ出せば聞いててよかったなっていう思える話があると思うので、まあ趣味にしろとまではいかないけどね。たまに聞いてみてはどうかなと。ということで、なだらか向上心、甘い姿勢、無骨心で、それではまた次回は、菊池翔二さん、メガネ玉で回るよ。お疲れ様です。